龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、
ミツバチから地球の未来を考えるです。今回のお客様は養蜂家の山田孝文さんです。
趣味から養蜂を始められて、はい、養蜂の奥深さやミツバチの素晴らしさに魅了され、西洋ミツバチの販売を専門で行っていらっしゃいます。
山田さん、今回最後になりましたけども、はい、またよろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうも。やっぱりミツバチと環境問題って絶対に切っては切り離せない事柄だと思いますけれども、
はい、
今虫っていうのが 1% ずつ毎年減ってるらしいですね。
そうですね、はい、世界的に見るとやっぱり年 1% ずつ数を減らしてると言われていますね。
は
い、
は
い、
どうですか今の現状。まあ、ご自分もね、ミツバチ飼われていろいろ被害もあって、この虫が減ってるっていう現状、どうふうに思ってみますか。
そうですね、やっぱりミツバチもですね、年々飼育するのが難しくなってきてます。はい、技術的にやはり、毎年ですね、気候が違いますし、やっぱりその農薬の問題もありますし、どんどんどんどん育てるハードルが上がってきてる現状もあります。
消費者さんも生産者さんも含めて考えていかなきゃ問題なんですけれども、
はい、
特に消費者さんの意識をこれどういうふうにしてほしいっていうお考えですか。
そうですね、消費者さんにはですね、例えばですけど、自分が食品を購入するときに、今はどうしても物価高なので、まず値段ありきになってしまうんですけども、もちろん値段もすごく大事なんですけど、その食べ物がですね、どんなふうに作られているのか、環境に例えば配慮されているのか、そういったところのですね、視点を持ってですね、買うときに、できるならその環境への配慮が行われているものを購入するというふうな選択肢をできたら取っていただきたいなと思います。
そうですよね、やっぱり裏の表示ね、それから環境、どんなふうに作られているかっていうことを知らずに、そういう知識のない方が多いように思いますのでね、やっぱそういうところを何て言いますか、広報普及してもらうための努力っていうのは必要だと思いますね。
そうですね、はい、どうしてもやっぱりその値段だけになってしまうと、本当にどういうふうに作られたのか全くわからない部分がありますので、逆に高いものでも実はこういう環境への配慮をしてるから、どうしてもコストがかかってこの値段になっちゃうよって、だったらでもその部分は応援のつもりでそっちを買おうっていう意識も出てくるかもしれません。そこの部分がないと、値段ありきのただのその値段価格設定だけの価格の比較になってしまいますので、今今井さんが言われた通りに、情報発信する方も大事ですし、受け取る方もただ値段だけじゃなくって、必ず作られている環境というのがありますので、そこに目を向けていただきたいなと思います。
具体的にミツバチがね、その苦しみながら死んで行く姿を見られるのは本当に断腸の思いだと思いますけども、ちょっと、聞いてみる方に分かるようにちょっと説明していただけますか。
そうですね、ミツバチにですね、まず農薬がかかるとどんなことが起こるかというと、まず、本当は空を飛べるはずのミツバチがですね、農薬で麻痺を起こしますので、地面を這いずり回って歩きます。そしてですね、最終的にはお腹を丸めて、とっても苦しそうに、舌を出して死にます。普通にですね、死ぬミツバチはそういうふうにお腹を丸めたり舌を出して死ぬことはありませんので、農薬がかかった時に起きる特有な死に方だと自分は考えています。
なるほどね、
はい、
やっぱり人間もがんになったりとかね、そういうふうにすると本当に苦しんで亡くなりますんで、すごいがんが発生、特に日本は高いじゃないですか、ね、やっぱり最後は人間にだよっていう警告してるような感じ。
そうですね、はい、ミツバチはですね、声を発しないんですけど、死ぬことを通じて、我々人間に、メッセージを送ってくれてると思うんですね。今井さんの過去のその、沈黙の春じゃないんですけども、ある意味死んで教えてくれるミツバチがいるうちに、自分たちがどうするかをやっぱり選ばないといけないと思うんですよね。 死ぬミツバチさえいなくなってしまった後に選べることってないと思うんですよね。ですから本当にミツバチが死ぬっていうすごい行為で自分たちに次はあなたたちの番だよって言ってる声を本当に今のうちに組めるかどうか、もうそんなに時間はないんじゃないかなと僕は思っています。
まあ、その瞬発的にね、見えるわけじゃなくて、少し長期的にいろんな影響を及ぼしますので、はい、今はよくても3代4代先になるとね、すごい大変なことになるっていう気はしてますけどね。
そうですね、どうしてもやっぱりその農薬もですね、やっぱり政府がある程度の安全性を見ているので、すぐ影響が出るものはですね、やっぱり認められないんですけど、じゃあ本当に今今井さんが言われた通り、10年先は安全なの、20年先使い続けたらどうなのっていうところの保証は何もないんですよね。なので因果関係がないから、じゃあ使い続けますじゃなくて、いや疑う何かその兆し、安全性に対して危ないなって思う兆しがあった時点で、やはり見直せるような体制は必要じゃないかなと思います。
まあ、私もね、注目の 春の企画をずっと4年ほど、はい、イベントやってきましたけど、まあ、これもね、そういう啓発活動っていうかね、はい、まあ、大層な言い方になりますけど、そういう一つの一環として、続けていきたいなと思ってますので、
はい、ぜひ
過去2回、ね、はい、参加していただきましたけど、また、
ね、はいはい、
またよろしくお願いしますね。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございました。今日は最後になりましたけれども、養蜂家の山田隆文さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
気分はどう？
てばてば。
こんばんは、手羽先サミット応援団の大内弘之進です。人類初、名古屋初の手羽先サミットが今年も CBC ごちゃん春祭りとコラボレーション、3月19日木曜日から22日日曜日の4日間、ここ連休だよね。名古屋市栄久屋大通公園エディオン久屋広場、松坂屋本館の東側の大きい広場だよね。あそこで手羽先サミットプロデュースのグルメを食べながら、 CBC テレビの人気番組の収録やステージエンターテインメントをお楽しみに。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内弘之進でした。
代表版の龍の瞳直売店は、下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
CBC ラジオは今年も井上ドラゴンズを徹底応援。 CBC ドラゴンズナイターはドラゴンズ戦全試合完全中継、試合終了まで放送します。臨場感あふれる実況、プレーの裏が見えてくる解説、より面白く試合が楽しめます。ドラゴンズ戦中継はいつでもどこでも CBC ラジオ。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標7はエネルギーをみんなに、そしてクリーンに。太陽光や水力など CO2 を出さない再生可能エネルギーの利用を増やすことが SDGs の目標です。 CBC ラジオ、一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。